FM Iruka 8.7 Podcasts.
今日は函館アカペラフェスティバル箱歌実行委員会の佐々木あかりさんにスタジオにお越しいただきました。あかりさん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日は事前録音で4月7日日曜日なんですけれども、今日暖かかったですね。
そうですね、久しぶりに結構暖かいなと感じました、
ね、そうですよね、はい、あかりさんもすごくこうじいちゃんがお似合いで春の装いですね。
ありがとうございます、
はい、今日はちなみにどんなことをされてたんですか？
今日は午前中は、教育採用試験の勉強と、
はいはい、
卒論を4年生なので書いてましたね。
いや、そうなんですよ。あかりさんは先生を目指していらっしゃる大学4年生ということで、はい、ちょっとそのあたりのお話もね、また後ほど詳しくお話をお伺いしますが、頑張っている中で今日は FM イルカのスタジオまでお越しいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ではあかりさんのことを私、函館アカペラフェスティバル箱歌実行委員とご案内いたしました。まずはその函館アカペラフェスティバル箱歌について詳しくお話をお伺いしていきましょう。どんなイベントなのか概要を教えていただけますか？
はい、箱歌は函館で行うアカペラのコンサートイベントで、全国からアマチュアアカペラグループが集まって皆様にアカペラで歌をお届けするというイベントです。
あ、全国から集まるイベントなんですね、はい、箱歌の趣旨教えていただけますか？
はい、歌謡曲とかポップス、ロック、R&B、ジャズなど様々なジャンルの音楽をアカペラで奏でます。人の声だけで作られるアカペラのエンターテインメントをぜひ皆様に楽しんでいただきたいです。
はい、何回目の開催になるんでしょう？
はい、今年2019年に第1回目を五稜郭タワーで行って、はい、第2回目を昨年はシエスタで行いましたので、今年は3回目の開催になります。
そっかそっか、2019年に指導したイベントであればコロナ禍というのもあって、はい、なかなか難しかったんですが、去年2回目で、
はい、
今年3回目なんですね。
そうです。
開催のきっかけっていかがでしたでしょうか？
そうです、全国で様々なアカペラのイベントが行われているんですけれども、北海道でもアカペラのイベントを様々な地域へ広げたいという思いがありまして、人口も多くて観光客も多い函館で開催したいなと思ったのがきっかけです。
はい、では今年はいつどこで開催になりそうでしょうか？
6月29日に11時から金森ホールというところで行います。
はい、6月の29日、ちょっと先のことになってしまうので皆さんメモなどして忘れないようにお願いいたします。
はい、
開催内容を教えていただけますか？
はい、45組から50組程度のアカペラグループがパフォーマンスを行います。
はい、すごいね、たくさんパフォーマンスされるんだなというふうに思ったんですけれども、
はい、
そのエントリーですよ。エントリーしたいなと思う方もいらっしゃるかもしれません。エントリーはいつから始まりますか？
はい、4月の13日から始まります。
明日ですね。
そうですね、
はい、聞いたところによると去年の開催はもうエントリー開始してからすぐ埋まってしまったんですね。
はい、すぐ埋まりました。
はあ、ということは出場したいという方は明日が勝負という方もねいらっしゃるかもしれませんが、エントリー方法についてぜひ教えてください。
はい、 Google フォームにグループ名などを記入して送信し、先着順に受け付けます。
先着順ということなんですね。
はい、
これどんな方に参加してほしい思いはありますか？
そうですね、北海道内問わずに全国のアカペラが来てほしいという思いと、あと函館でアカペラをしている人たちにぜひ参加してもらいたいです。
そうですよね、幅広く参加してほしいですよね、
はい、
でまた参加した方にはどのような思い受け取ってほしいですか？
はい、審査をして順位を決めるということはしないので、純粋に歌を通して歌うことっていいなって感じたり、他のグループのパフォーマンスで楽しんだりして音楽の素晴らしさを受け取ってほしいと思います。
はい、ではお問い合わせ先教えてください。
はい、箱歌と調べていただくとホームページの下の方にお問い合わせ先のメールアドレスが出てくるんですけど、そこから とお問い合わせていただくと、はい、お願いします。
はい、ぜひ箱歌と検索してみてください。ひらがなで箱歌です。
はい、
はい、ということでね、6月29日まずはエントリーが明日からということなので、そのあたりも気になるところですし、本番も気になるところなので、ぜひチェックしてみてください。ではご出演いただいているあかりさんについてもここからはお伺いしたいなと思いますが、もともと音楽はお好きでいらっしゃったんですか？
はい、好きで、アカペラを始めたのも海外のミュージカルドラマが好きで、私もいろんな人と歌を歌いたいなと思ってアカペラを始めました。
そうですか。聞いたところによりますと、今ね大学生でいらっしゃいますけれども、サークルにも入っていらっしゃるんですって？
あ、そうです。教育大のサークルがアカペラミリオンっていうサークルなんですけど、はい、そこでみんなと歌ってます。
これどれくらいの頻度で練習されてるんですか？
そうですね、イベントが近くなってくると週に3回ぐらい、みんなのこう授業の関係で会う時間帯に1時間半とか2時間とか週3回ぐらいの頻度で、
うんうん、
歌ってます。
そうですか、
はい、
じゃあこのイベントにもサークルで参加しようというのは考えていらっしゃるんですか？
そうですね、私もエントリーしようかなと。2組ぐらいは多分教育大から出たいなと思ってます。
あ、じゃああかりさんも明日先着順を頑張って狙って、ね、
はい、頑張って
そうですか、
はい、
でこの箱歌というのに関わってというのはどれくらいになるんですか？
去年が教育大のそのミリオンというアカペラサークルで協力させていただいて、
はい、
サポートという形で去年は関わらせていただいたんですけど、今年は実行委員として活動するので、2回目になりますね。
そうですか、はい、イベントに関わって感じる思いっていかがですか？
はい、自分が住んでいるこの函館にたくさんのアカペラグループが来るっていうのがすごく嬉しいし、今から楽しみです、うん、で私も参加する予定ではあるので、今からそのどんな曲歌おうかなとか、このグループのこのパフォーマンスが見たいなとかっていう思いがあって、すごくワクワクしています。
はい、でまたこれからこのイベントがどのように広がっていけばいいか、目標などはありますか？
はい、このイベントが道内だけではなくて北海道以外の地域の方にも知ってもらいたいですし、さまざまな地域から参加者が来てもらえるくらいの規模にいずれなれたらなと思います。あとは函館市民の皆さんに知ってもらって、毎年楽しみにしてもらえるようなイベントにしたいです。
はい、それではあかりさんが感じるアカペラの魅力っていかがでしょうか？
はい、アカペラの魅力はハモるところにあると思っていて、コーラスが5人いて、メインで歌う人が1人いて、でこうハモりながら歌をお届けするという形で、声だけで、自分たちの声だけで勝負するというのが、アカペラにしか出せないところなので、そこが魅力かなと思います。
はい、アカペラと聞いてやっぱりこう一般的に思いつくのはゴスペラーズさんとか、
そうですね、リトグリーとか、
そうだそうだ、そうですよね、
そうですね、ハモネプとか
ですよね。となるとちょっとねイメージがつきやすいかなと思いますが、
はい、
そのあかりさんはサークルでご活動されるときは大体こうどのパートというか、高いところなのか低いところなのか、なんか担当あるんですか？
はい、よくやるのは、一番高いコーラスのパートか、
はい、
それかリードっていうんですけど、メロディー部分を歌う人がいて、そのメロディーに合わせてコーラスがハモってくっていう感じなんですけど、そのリードっていうパートもよくやらせていただいてますね。
めちゃめちゃ大事なパートじゃないですか
そうですね、割と
そうですよね、お声聞いててちょっとね、はい、高めの声でいらっしゃるなって、その高い音を出すのも得意でいらっしゃるのかなというのは感じていたんですが、お得意なんですね。
そうですね、得意です。
じゃあこれからはまずはエントリーですもんね。
はい、そうですね、エントリー、はい、
これから歌う曲目とか決めて、
はい、
練習も
そうですね、はい、していく感じですね。
まだ何も決まってないんですか？
まだ何も決まってなくて、何を歌おうかなと毎日考えてます。
なんか候補あるんですか？
いや候補、なんかバラード系とか最近やってないので歌ってみたいなと思ったり。
そうですか、はい、いやなんか私ごめんなさい勝手なイメージで、はい、やっぱりアカペラとかなるとバラードが多いのかなっていうイメージはあったんですけれども、
はい、
ちょっとこう なんて言うんでしょう、テンポが早めと言いますか、そういう曲にも調整されるんですか？
はい、あそうですね、よくそう早い曲もバラードもどっちもやるんですけど、はい、やっぱ盛り上がるのはあの早めの曲なので、学内でのライブだったりとかはと、例えば愛子さんのボーイフレンドだったり、
めっちゃいいです、はい、
そうですね、なんかそういうのをと歌ったりってなると結構盛り上がってくれるので、そうですね、アップテンポの曲を歌うことが結構多かったんですけど、
うんうんうん、
今回はバラードで感動させようかなと。
しっとりね聴かせるっていうのもいいですね。はい、いやあかりさんがね当日どんな曲を披露するのかっていうのをすごく楽しみになってきましたが、先ほど冒頭ですね、大学生でということでご紹介しましたけれども、もし差し支えなければ、はい、どこの大学で何年生か教えていただけますか？
はい、函館の北海道教育大学で4年生です。
はい、じゃあもうお忙しい時期なんですもんね。そうか、さっきね冒頭で勉強してたっておっしゃってましたもんね。、はい、いやそんな中で本当にありがとうございます。
ありがとうございます。こちらこそ。
何か将来の目標はあるんですか？
はい、特別支援学校の教員になりたいんですけど、
はい、
青森に帰ろうと思っているので、その青森で特別支援学校の教員として貢献できたらなと思ってます。
はい、ご出身が青森でいらっしゃるんですね。
はい、
ということは大学の進学で函館にはいらっしゃったんですか？
はい、そうですね。はい、
じゃあもう4年目
4年目です。
慣れてきましたか？
だいぶ慣れてきて、そうですね、うん、ラッキーペローも
みんな言いますね。
今日の帰りも行こうかなと。
いいじゃないですか。何かお気に入りはあるんですか？
ずっとあのチャイチキばっか食べてたんですけど、
いやでも最高です、はい、
でも友達にあのエビマヨバーガー美味しいって聞いたので、
はい、
エビマヨバーガー買おうかなと。
めっちゃいいじゃないですか。いや私も知らなかった。エビマヨバーガー私も食べたことないです。
あったので、
はい、
エビチリバーガーは食べたことあったんですけど、
ほいほいほい、
美味しかったのできっと美味しいだろうなと思って。
エビつながりで、
はい、
もう確実だろうと。
はい、食べようかなと考えてました。
函館4年目 で、
はい、
で今このスタジオがあるのは西部地区ですけれども、こちらのあたりっていうのはお越しになりますか？
そうですね、あんまり来ないんですよ ね、
うん、すよね。
だけどなんだろう、春とか桜の季節になると、函館公園が私結構お気に入りなんですけど、函館公園からこう桜と海のコラボみたいなのを見るのが好きで、あとは赤レンガ倉庫も暇な時に結構来るので。
ほうほう。
なのでそんな他の教育大生よりは行ってると思う。
そうですか。
はい、
でもよく行ってるね、赤レンガ倉庫が今回この箱歌の会場じゃないですか。
そうですね、
嬉しいです。それもいいですね。はい、逆に青森も桜綺麗かなっていう風に聞いたことがあるんですけれども、はい、青森のいいところとかどうでしょう？
青森のいいところは、リンゴが美味しいんです。やっぱりリンゴ美味しくて、
はい、やっぱりそうなんですね。
そうなんです。こっちのリンゴを食べてから青森のリンゴを食べると、あ、青森のリンゴって美味しいなって。
ちょっとアレレって感じるところ。
美味しいんですけど、
もちろんね、
うん、青森のリンゴの美味しさを再確認しました。
よく聞くのが、
はい、
品種が分かると青森の方は
分かんないですよ。
あ、分かんない。あれれ。
多分青森市とか、
うんうん、
五所川原ってあるんですけど、
ほいほい、
そこら辺のなんか鉛が強めの方たちなら分かるかもしれない、分かるらしいんですけど、私は南部とか八戸の方なので、
はいはいはい、
食べても 美味しいなしか分かんないんですよね。
いやでも美味しいなが分かればね、もうバッチリじゃないですか、ね、
ありがとうございます
、そうですか。もともと先生になりたくてこの大学に入られたんですか？
いや、もともと私はウェディングプランナーになりたかったんですけど、
はいはいはい、それも素敵で、
はい、入試の結果でこっちに先生が教育大どうって言われて、
はい、
で教育大に入って、もともとは先生になるつもりはなかったんですけど、と教育大で子どもと関わる機会が多くて、うん、子どもと関わってくうちに、子どもと関わるこの職員教員っていう仕事っていいなって思って、はい、で特にこの障害持ってる子との関わりが多かったんですけど、
はい、
うん、なんかこれから先というか、なんか興味を持って、うん、なんか子供のことを見ていきたいなって思った時に、その特別支援の方に就きたいなと思って、はい、特別支援学校の教員になろうと今は思いました。
そうですか、はい、でもね、もともと先生になりたかったわけではなくて、はい、でも大学に入られて学びを深めてなりたいって思う、これまた素敵だなと思いますが、何かきっかけというか、やっぱり関わってるうちにということなんですね、
は
い、
そうですね、実習も結構私の中では大きかったんですけど、はい、実習で小学校の教員か特別支援学校の教員かですごく悩んだんですけど、はい、今はその障害の子の特性だったりとか、うんうんうん、行動とか考えとかがすごく興味深いなというか、面白いなと思うので、そうですね、
学びたいと思ってらっしゃるんですね、はいはい、でまたこの音楽がお好きという気持ちだったりとか、
はい、
この箱歌でのご活動だったりとかが将来にも生きてきそうですね。
そうですね、将来的にもアカペラは続けようかなと思ってるので、
はい、
はい、活かせたらいいなと思います、
はい、アカペラが歌える素敵な先生っていうのもまたね生徒さんからしてみても嬉しいんじゃないかなと思いますので、うん、ぜひこのご活動をね、将来にも活かしてほしいなと思いますが、
はい、
まずは本番は6月の29日です。ただエントリーが明日から始まります。箱歌どうぞご注目ください。それではどうぞお聞きの方に PR メッセージお願いします。
はい、函館の高校生や大学生などアカペラに興味がある方にぜひ来ていただきたいです。音楽が好きな方みんなが楽しめるイベントだと思いますし、観覧は無料なので、
はい、
はい、6月29日から森ホールに気軽に足を運んでいただきたいです。当日お待ちしております。
それではリクエストをおかけしてお別れしましょう。今日はジュリー&マリーでそばかすにリクエストいただきました。これはどのような理由で選んでいただいたんですか？
はい、そばかすは私が去年箱歌に出演させていただいた時に歌った曲でとすごく前から好きな曲ではあったんですけれど、
はい、
と練習すごく練習した曲でもあるので思い入れがあって、箱歌といえばそばかすだなと思ったのでこの曲をリクエストさせていただきました。
はい、いやあかりさんのねバージョンも聞いてみたいところですけれども今日はジュリー&マリーそばかすをおかけいたします。サヒトネットワーク、今日は函館アカペラフェスティバル箱歌実行委員の佐々木あかりさんにお話を伺いしました。あかりさん、本日ありがとうございました。
ありがとうございました。 See you in the next episode.